原田さん、
はい、
今日は山の日でしたけど、
はい、
山のように盛り上がりましたか？
山のようにトラブル発生
そんなまさに危機一髪な原田さんのタイトルコールです。
久しぶりにストレスいっぱい三遊亭原田のドキュラル危機一髪。
キャストも93回目ですよ。
いやすごいですね。そのうちね本編のライブを抜いてしまうぐらいの勢いが来ております。今日どうしたんですか岡井さん、なんかちょっと疲れた感じですか？
いやもうまだちょっとね、
はい、
入稿疲れが、
あ入稿疲れ
ですね、はい。
今日はね、はい、なんかこう天気も変な不安定だったし、
そうですね、ちょっとね、あの台風の残りというか、はい、気圧もなんか変ですよね。
変ですね。
最近気圧を感じやすいので、
はい、もう野生化、野生化してるんじゃないですか。
野生化、気圧かなり弱ってるん
で、ね。まあ、今日はいろいろなね、なんかこうトラブルと言いますかね、なんかこう。
いろんな事件がね、
事件がありましたけど、別にいやそんなこれの事件を喋って盛り上がるようなことでもないのが一番の、不運ですよねこれね。
このポッドキャストは8月11日祝日の金曜日に収録しておりまして、
はい、
第98回の
そうですね
ドキュメンタリーラブの世界こんなに寄せがあったんですが、はい、なんと今日は関根さんがまさかのお休み。
まあこれは僕さっき連絡ついたんで、まあはい、単純に今日忘れてたっていうだけだったんですけど
ちょっと心配になりましたけどね。
電話する間がないんですよね結局、もうカツカツでやってるから連絡取りようがなくて、うん、でまあもう死んだと、うん、もうこれは、
まあ、今日僕ね今日は割と早めに来たんですよ、そしたら原田さんが一人で一人なんですよって、はいはいはい、孤独の声から始まりましたから
ね、はい、焦りましたね。まあでもまあこういうこともあるですけども
、まあ、ね、まあ、僕はあれですよ、最初にここに来た時関根さんお休みの日で、
はい、
今日みたいに原田さんだけの日でしたよ。
あ最初に、
はい、
まあその時って盛り上がってなかったですよね。
夜間をやってました、一席。
夜間を一席、数少ない古典落語の持ちネタのね、夜間が一番自信があるんです。その次にクショ。
でもその時聞いた夜間は、ああなんか原田さん古典辛そうだなっていうのが僕の印象だったぞ、その時の、
はい、
それで帰りに、いやドキュメンタリー落語だけでやった方がいいんじゃないですかっていう
の、2席ともね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、それぐらい、まあ、第3回とか4回なんですよね僕行ったの。その段階ではまだドキュメンタリー落語の世界、当時ここ寝るよって言われ
ましたけど、
まだ会のスタイルもね、
何も
決まってなかった
ってないですからね。まあ一席目はほらやっぱり古典が分かりやすいというそれだけのことですよ。でもそんなアドバイスをされたにもかかわらず、その後なんとかやっぱり古典をしてしまうという、
ね。あ、この後やったんですか？
はい。
あ、そう知らん。
チキンハードですね、完全に。やりました。まあというのもね、受けないんですよ、
はいはいはいはい、
新作、はい、やっぱりドキュラブが一席目から。でもやっぱりこの収録ポッドキャストの収録っていうか増えてきたから、いやもうやっぱりこれだけで行こうと決意し、うん、まあ決意の問題ですよね、うん、受ける受けないっていう、僕あんまり多分こう迷ってたんで、
うん、
あんまり一席目ドキュラブ受けないだからも、まあ、古典に逃げてた時期です。
まあ、でもほら新作の人もね、時々いるじゃないですか、寄席でも新作しか書けないって決意して、
はい、
例えば菊丸師匠とか、
はいはい、
小町さんとか今寄席では新作しかしないって決めてやるんですけど、
うんうん、
まあ、それと同じでそういう時期も必要なような気がするんですよね、
はい
はい、ということで今日お届けするのはでもドキュメンタリー落語ではなく、
これは実は、
新作落語。
そうなんです、新作落語で、まあ、つい先日やった企画、
はい、
月曜日の話を
ついにスタートしました。
ついにスタートしました。その第1回目にですねリクエストに応えました、
はい、私がリクエストしました。
はい、はい、過去僕が前座の頃に作った、新作落語、実はこれがね、意外となんかまあいいよって言われたんで、じゃあやったらいいんじゃないのかということで、
これは無限落語、お前の日本橋での無限落語でネタを下ろしたタイミングですね。
あ、そうですね、
はい、 タイトルお願いします。
タイトル、偽札のすすめ。新作落語を、まあ、前座時代にですね、いろいろやったんですけども、まあ、唯一と言いますかですね、他の人もやったんですね、僕のやつを、僕の新作落語を他の人もやったのがありまして、今日はそれをちょっとここでやろうかと。まあ基本的にはね、ドキュメンタリー実話をずっと今やってるんですけども、やっぱ最初はね、入門したての頃は新作落語っていうのをもう作らされると言いますかね、うちの一門はご存知のように三遊亭炎上一門でですね、新作落語の師匠神様ですから、ですから普通の落語家の前座っていうのは師匠の家に行って掃除したりとかね、一緒にご飯食べたりとかなんですけども、もうそれだけじゃないですからね、必ずこう師匠の家に行くとですね、掃除してご飯食べたら、お前ネタ考えてるか？と必ず聞かれる。で、僕は、はい、考えてきました。と言って、まあ、考えたネタを発表するんです。ところがですね、これ毎回なんです。毎回聞かれる。お前ネタ考えてきたのか？毎回聞かれるんです。最初の頃はとにかく必死で考えていくわけです。ところがもう考えられなくなってくる。毎回1回そんな時もういろんな術を思いつきます。もうできてることにして喋る。もう いかにもできたかのようにして設定だけを喋ると。そんなことをずっと繰り返していた中で、ふっと師匠が僕にある時、
ちょっと待って、
あ、何ですか。それまで一回も僕のネタを褒めたことがない。ところが師匠が、
今のお前設定なんか使えそうだな。
あ、そうですか。
それいいじゃねえか。それ作って今度見せろ。
今度ですか。全然時間がないじゃないか。しかし初めて師匠がいいって言ってくれた設定ですから、ちょっと作ってみようと思って、初めてちゃんと頑張って作ったネタ、それが今日偽札のすすめという新作落語です。まあ、僕が新作落語をやるのをね、初めて見る人多いと思うんで、見る側もそれからこっちがやる側もですね、なんと言いますかね、すごい恥ずかしいんですね。なんかドキュメンタリー落語はもう実話を喋ってるからなんかそんな恥ずかしくないんですけどね、新作落語なんで恥ずかしいかというと、お前の頭の中そんなこと考えてんのみたいなの嫌なんですよね。なんかね、気持ち悪いとか思われたら嫌じゃないですか。でももうね、そういうの全部吐き出していくのが新作落語であったり、小説でもそうですけども、恥ずかしいもんですこれはね。まあ、なんでこんだけ枕というかいろいろ喋ってるかというと、本編が8分しかないからです。こんな短い落語がある、そりゃそうです。もう急に作って、その次急に師匠に見せたネタですから、短いに決まってるじゃないですか。もうそんなネタなんですけど、まあ、とにかくですね、やってみて、時間が余ったらあとはですね、自慢話とかいっぱいして今日終わろうかなと。まあ、よく偽札事件なんていうものがね、起こったりします。まあ、よくってそんなしょっちゅう起こるもんじゃないんですけどもね、偽札事件でもやっぱり規模がでかくなってしまうとね、もうどうなるかというと、このお札のデザインをね、変更しなきゃいけないんですよ。例えばもう皆さん記憶にないですかね、僕ら子供の頃覚えてますけど、聖徳太子の1万円札がね、福沢諭吉に変わった時、あれ偽札事件があったからですからね。偽札事件があって変わったんです。やっぱりそういうきっかけがあってこうデザインが変わる。次2回目に福沢諭吉また変わった時、あれはまたちょっと別のね理由なんですけども、その辺も調べてこいよって話なんですけどもね、まあ、とにかく変わったんです。変わったわけなんですね。で、まあ、じゃあまたそういうね偽札事件が起こった時ってね、どうなるんだ。造影局なんかがですね、じゃあ次のデザインこういうのにしようとかいうことをね、考えるわけなんですけどもね、ありませんでしたか、なんか次デザイン誰なんだろう、次どんな偉い人が乗るんだろう。で、周りとかではね、次は坂本龍馬だとかね、最後高森だとかばーって言ってたんですけどね、もうその2回目の時でしょ。だから聖徳太子に変わって福沢諭吉になって、福沢諭吉からまた変わるってなった時ね、誰になるんだ誰になるんだ、坂本龍馬かなって言ってたら、また福沢かよみたいなね、そんなに学問のすめが偉いのかと。 もう周りみんなが思ってた。飽きてきたよ福沢諭吉にって。でなぜか他のねデザインは全部変わったじゃないですか。だけど不思議なもんですね、あれ、あの時他の変わったデザインのねお札見たらおもちゃに見えるんですね。福沢諭吉だけお金に見えると。まあそんな造幣局の今日はまあ話、造幣局の話言いますから偽札班の話です。やります、早速8分かかりませんからね。やります。兄貴、兄貴、なんでか急に呼び出して。
おい、ちょっとお茶入ってこい。
なんでんの兄貴。
新しい一万円札のデザインが出来たね。
え、もうニュースになってまんのかよ。
何を言うとんねん。まだニュースになってへんねん。ええか、わてらは偽札班やで。偽札班ちゅうのはな、造幣局が新しいデザインを考える先の先を読まなあかんねや。ええか、わてらはプロフェッショナルやからな。
ああ、プロフェッショナルってかっこよろしいでんな、兄貴。
ええか、次のデザインちゅうのはな、大体わしはなんとなく予想がつく。
なんでか。
ここんところ国民はもう飽きとるわ。
何飽きてまんの。
福沢諭吉の2連発やがな。
ああ、そうでんな、確かに。
え、あんなもん2回もついてどうすんねんやとな。
せやけど日本人っていうのは2回ついたら安心するもんや。
これだ、わては今回次のデザインが誰になるかっちゅうのをちょっと考えたんよ。
さすが兄貴でんな。
誰でんの。サンプルを作った。このお札のサンプルや。これちょっと見てみ。
どれでっか。
ええ
、このデザイン。
次の一万円札の肖像画はそいつや。
で、福沢諭吉ですやんか。いや、いや、変わってないじゃないですか、兄貴。
お前何を言うとんねや。さっきも言ったやろ、日本人っちゅうのが2回続いたら安心する、3回ならもっとや。
は？
2度あることは3度ある。これが日本人やないかい。
ちょっと待ってくださいよ、兄貴。これただ単に兄貴手抜いてるだけじゃないですか。
お前な、わてをダメやと思うと。偽札のプロフェッショナル。
分かってますけどね。いくらなんでもこれ兄貴同じですやんか、今までと。
まあお前はまだまだプロにはなれんの。
は？
三代目の違いが分からへんのか。
三代目なんですかこれ。だからこの間のが二代目で、え、何が違いかの一緒にしか見えまへんけどね。
表は今までと一緒。お札の裏見てみ
る。裏だよか。おお、後ろ姿や。
こんなお札見たことないや。
いやいや、後ろ姿ってこれ福沢諭吉の後ろ姿っていう資料どっから持ってきたんですかこれ。
そんなもんなんとなくや、なんとなくやな。後ろ姿があったらびっくりするよ。
いや、びっくりしますけど。後ろ、そやけどこのねえ、福沢諭吉ほんまかどうか分かりませんけど、これ兄貴なんか髪の毛薄ないですか。これちょっとハゲてますやんか。
いやいやいやいや、まあおそらく年齢的にもそうなっとるかなと思ったんやな。
ほんまでっか、これ。こんなハゲてたらちょっとなんかどっかからクレーム来るんちゃいまっか。おいおい、あんまりジロジロそのハゲを見るな。いや、そやけどこれね、なんかこんなんクレーム来るんちゃい、あんまりジロジロ見るな。ジロジロ見すぎたらこんなデザインもできたで。
なんやな。
はぁ、あ、兄貴これは
びっくりしたよ。
振り返ってめっちゃ怒ってますやんか。
見返り諭吉や
ん。なんでな。見返り諭吉。いや、すごい顔してまんな。めちゃめちゃこっち睨んでますやんか。
おいおい、あんまりこの皆睨むから、まあ、見るから。
めっちゃ怖いでんな。え、
あんまずっと睨んで、この一枚のお前出せ言うて睨んでん。
恐喝ですやんかいな、これ。もう怖いでんな。で、兄貴でもこんなよう考えますな。それからな、
わしはな、もう一個考えたい。
これ見て。なんてんのこれ。
え、これなんかあれでんな、普通の風景でんな。
あ、普通の風景や。
なんか変な歌声聞こえるな。これなんやろ。めっちゃ気になるな。これが気になって全然話ができひんやないか。なんやこの歌声は。
え、兄貴、この次のデザインはなんてんの。
あ、それはな、あれや、やっぱりな、肖像画以外にもな、お札のデザインで考えられるのは風景画や。
はあ、風景画でっか。なるほどね。
あ、日本のこの温泉風景のどかでんな、うん、あ、お猿さんがお風呂に入ってね気持ちよさそうでんな。なるほどなるほど、はあ、はあははあ、そういうことや。だからつまり風景画っちゅうのお札のデザインになりやすいねやな。あ、あれだってそうやろ、ほらほらほら、二千円札な、二千円札のデザインだってそうやろ、ほら、あれ風景画や、覚えてるか。全然覚えてない。いや、わしも覚えてへんねん。あれなんかのどっかの沖縄かなんかのもんやねんけどな。いや、ああいうのもな、もうちょっとインパクトがあるもんじゃなかんねんな。風景は風景でいい風景やけど、インパクトがないからもうすっかり忘れとんねんな。せやからわしらはまあこういうのをちょっと考えたわけや。いや、兄貴、兄貴こそインパクトないですやんか、これ。日本の温泉風景、お猿さんが入ってる、誰でも思いつきそうなデザインですやんか。待てよ、誰やと思うと。プロフェッショナル。またなんかあるでっか。裏を見てみる。また裏でっか。なんでんの。あ、この見覚えある後頭部は、ユキチや。また、またいるんだか、ここに。後ろ姿。え、しかも、ユキチさんなんか手になんか持ってませんか、これ。これ、あ、双眼鏡。双眼鏡なんか持って、なんかしてますよ。これ何してまんねんな。透かしを見てみる。透かしてるか。裸の女が見える。すごい。あんまりジロジロ見るな、お前。スケベなやっちゃな、お前。すごいでんな、これ。裸の女が透かして見えて、双眼鏡の覗いてまんのかいな。大人の一番映像ですよ。これはすごいでんな、兄貴。あと、こんなんもや、これでっか。これあれでんな。正月のなんか、初詣の風景でな。ああ、そうや。ところが、ただの初詣ちゃうで。何がただの初詣ちゃいますの。参拝客は陽気。あ、このお賽銭箱の前で、あ、お札を入れようとしている、この見覚えのある後頭部は諭吉じゃないか。また諭吉、すごいでんだこれ。兄貴、諭吉さん、え、ちょっと待ってください。読めたらこれ、諭吉さん一万円札をこの中に入れようとしてませんか。
おお、よう気づいたな。もちろん願い事は次のデザインも僕でありますように。
カメついでんな、ユキチは。え、ちょっと待ってくださいよ。なんかこれおかしないですか。
このユキチが入れようとしているお札のデザインって、このお札のデザインですよ。
そうや。
え、ちょっと待ってくださいよ。入れようとしているお札のデザインがこのデザインで、その中にまた入れようとしているユキチがこの札を持ってましたよ。
そうや。もっともっと見てみ。
あ、その中のデザインもこれで、え、そのデザインもそのデザインも、どうだ、うわ、ずーっと同じのが続いていってる。
マトリオシカ、ユキチや。
マトリオシカ。兄貴すごいでんな。こんだけいろんなデザイン準備しとったら、もうどんなデザインが来ても、もうわしら大丈夫でんな。
そうや、ははは。そして本当の造幣局のデザインが発表される日がやってきました。
7時のニュースです。本日、造幣局から新一万円札のデザインが発表されました。新一万円札のデザインはロングヘアの福沢諭吉です。
はぁ、あ、何がロングヘア。兄貴、ちょっとロングヘアの福沢諭吉がわけわからんやってますよ。
なんやこのデザインは。
なんやわけわからんデザイン出しやがって。ボケこら、
なんでんのこれ。わてらいろんなデザイン考えたのに、あれだけは思いつくわ。えでしたわ。
ほんまふざけやがって。あんなもんおかしいやないかい。
まるで偽札やないか。
偽札のすすめ聞いていただきました。
これ一つ途中のあのね、なんか歌声、変な歌声が聞こえてきたトラブルで、はいはいはいはい、ネタが一瞬続けれなくなった瞬間、あそこ、ああいう問題があるんですよ。やっぱあれはテンポよく言ってたんでね。まあでもあれはいじるしかなかったです、あの歌声、はいはい、
でもなんかやっぱり新作もやっぱりいいですね、たまにね。やっぱね、
いいですよ、こういうメニューも、うんうん、こういうメニューもね、まあ新作落語は、だからちゃんと作っ おしまいまで作ったんで、実はあんまりないんですよね。構成だけいっぱい考えたんで、
ガラクタ落語になっちゃうんですね。
ガラクタ落語、まさにガラクタ落語に。というか、まあ、あのそれを作り込む前に、波紋だよということで、やる場がなくてですね、 まあ、構成とかだけは山のようにありますよ。山のようにある。今後も、月曜日の話をやっていこうじゃないかと。
はいはい、まあ、月曜日の話を、まあ、通称ゲッパラと。
ゲッパラ。
ゲッパラと呼んで
ください。ジェームズ・ブラウン的なあの字の並び。
ゲッパラ1回目ね。
はい。
ゲッパラでゲロッパだなんて、
ね、ゲロッパ。
ゲッパラ1回目やってみて、
はい、
あまりにも時間がなくて、僕びっくりしたんですけどね。
7時半開場。7時40分開演。8時半にはもう出なきゃいけない。ね。
いやね。
これ。
まあ、開演もさることながらですよ。
はい、
ね。
はいはい。
まあ、8時20分。
はい。
あと1時間しかないところで、まあ、演目が終わって、
はい、
よしよしと、
はい、
ちゃんと10分前に終わったぞこいつと、
そう
と思ってたわけですよ、
はいはい、
そしたら講座の上でね、あと10分ぐらい喋れますけどあなたどうすんだよ、10分喋ったら何分で片付けるんだよ、
もうね
引き合いだよ、全く頭なかった。
逆にそれは10分余ってしまったからなんかせなあかんのかなって
全然ダメだよ、
余ってもうたみたいな。そうね、むしろもうボランティア精神、
もうだからあの残り5分を来ただけで、あ、これはもう音楽を流すしかないと思って音楽流したっていうね、う
ん、そうですね、最後ね、なんかちょっと曲かかってきたから、おいおいもうちょっと喋らせてくれよみたいな、おいおいなんだよみたいなね
やっぱり分かってなかったんだ
あのなんかラジオオールナイトニッポンが無理やり終わる時みたいな曲がかぶってきて、 DJ がまだ喋ってるのにずっとかぶってくるっていう、
お客さんをこうこうげんなりさせないで終わらせるためにはもうこれしかない、
これしかない
曲をかけたという、
はいはいはい、
そんな1回目でしたけれども、
いやまあ反省点はねかなり1回目でございますから、
はい、
次回はもうあのあれですよ、最初もう着替えるとかも僕はステージで着替えますから、もう一世尾形のやり方取ります僕は、
誰も望んでないから
誰も別にそんなのもう見た、ただ僕は一世さんと違うのは着替えながらもう枕でこう喋りますから、バーッと喋りながら、はいということでって着替え終わって講座に上がると多分ねいい感じなんじゃないかと。
まあね、今日お休みでいらっしゃいませんでしたけども、まあ、関根さんの存在もやっぱ大きいんだな、ここの家ではと思わされた
今日ですね、
ゲッパラでしたね、
あ今日、あゲッパラも、
ゲッパラ、
はいはいはいはい、
やっぱ関根さんが一点に慣れてるからやっぱちょっと、
そうでございます。また新作落語やりますよ
まあ第2回のね、ゲッパラは8月14日、
はい、
次の月曜日開催ですが、
はい、
今回の私からの演目リクエストは、
はい、
ガラクタ落語再生工場で、
はい、
カットミさんのネタを再生した、
まあ、もうあれネタと言ってはいけないですよね、
はい、潔癖ゾンビを、
はい、
まずネタ出して、
そうですね、ついこの間やりましたけど、
はい、まあまあ新作落語の最新作ですね、
もうあれはあんなひどいあれないですよね、はい、あのガラクタや言うてて設定しかないっていうね、
まあね、ゾンビの父と言われたロメロ監督も、ね、
はい、ジョージ
亡くなりましたんで、
ね、ちょうど亡くなった、
はい、ロメロ追悼の意味も込めてね、
はい、
ゾンビものをお願いしようかなと思います、
お任せください、
はい、
暴れまくります、はい、
暴れまくっても何でもいいから時間通り終わろうね、
はい、大丈夫、ちゃんとゾンビが
駆け足のように片付けるのは次回やりましょう、はい、
ゾンビが何とかしてくれます、
はい、まあ次回はその潔癖ゾンビと、
はい、
それからドキュメンタリーの役を、
そうでございます、まあもう多分もうあのここでも全然やってなくて1回しかやってなくて全然あかんかったやつを再構築する感じですかね、あれかなって今思ってますけど、
全然ピンとこなかったけど分かんないけど、ちょっと僕もさ楽しみにしております、
はい、
そして9月、8月25日にここねりのドキュメンタリーラボの世界が無事100回目を迎えて、この100回目を記念したドキュラク100席、
あ、
これが9月29日に、うらら家庭で、
はい、19時半から
稲荷町のうらら家庭で開催することが決定してますが、
はい、
ゲストが決定いたしました、
はい、ゲストはですね、もうあの僕はドキュメンタリー落語をやってますけど、ドキュメンタリー落語投稿ちょっと、まあ、ちょっと違うんですけども、実話を落語にした私小説落語というのをやってらっしゃる笑福亭右近兄さんでございます。
おお、
ね、
ついに、
はい、まあやっぱり
私小説落語、
私小説落語は一緒にね、
はい、
あのまあ、ゲストで出ていただくんですけども、まるで二人会のように宣伝しますから二人会のように宣伝します、まあ、あの 向こう兄さんは1席だけですけどね、
はい、
2席やるんちゃうかみたいな感じで僕宣伝しますから、どこにも書きませんよそんなの。
でも言ってる
じゃない、2席やるんちゃうみたいな2人ぐらいに見せかけて宣伝しますから、はい、そんなことでね、
はい、こちらの方もぜひご来場お待ちしております。はい、今回終了したいと思います。
どうもありがとうございました。